紫の飛行源氏、パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。ということで、3月になりました。皆さんひな祭りとかやったんですかね。ひな祭りが終わって、もうすぐホワイトデーなのでね、バレンタインデーに、いいことがあった皆さんは、今お返しをちゃんと考える方とかいるんですかね。でも私もあんまりお返しでホワイトデーになんかもらったっていう記憶があんまりないのであれなんですけれどもね、それこそ小学生ぐらいの時はやっぱり、いただいたね、息子さんたちのためにお母様が用意してくださったりっていうのがあったんでね、いいとこのお坊ちゃん系の男の子なんかはね、はいありがとうなんて もらえたりとかしたんですけどね。その中にね、結構ちょっと小学生ながらに本命の方がいたりとかしちゃったりすると、なんか味わってで返してもらったチョコレート、ホワイトチョコレートとか食べてましたけど、まあなんでしょうね、もうこの年になると本当に、なんだろう、バレンタイン前後とかに、まあ私なんかはね、来るお客様のためにとかっていう感じでチョコレート渡すので、お返しに何かもらうっていうこともほとんどないんでね。かといってじゃあ、まあまあ今ネタ探しでこう頭考えながら喋ってるんですけど、ひな祭りって言ってもね、もう子供の頃でね終わっちゃって、この年になるとひな祭りだからどうのっていうこともないので、ただ先日ね、収録の先日で、放送で更新されてから、1ヶ月ぐらい前になるんですが、愛媛の方に母のところに行った時に、私が生まれた時に母が買ってくれた、ひな人形があるんですけれども、火事で焼けてしまったので、でもうなんか焼け残ったのをうちの母親が持って帰ってたんですよ。で見たら飾ってあるんですけど、人形は全部焼けちゃったんで、こう小物とかがねいろいろ飾ってあるんですけど、その隙間を埋めるように子供たちの写真が、私たちのこう子供の頃の写真が飾ってあるんでね、なんか微妙な感じで、で寝る時の豆電球の代わりに何でしょう、ひな人形の明かり、ぼんぼりっていうんですかね、あれがついてて、なんかそれはそれで微妙だなとか思ったんですけど、もうちょっと若い頃だったらね、ひな人形とかひな飾りってひな祭りが終わったらすぐしまわないとお嫁に行けなくなるっていう話って あったじゃないですか。この年になって行けなくなるも行ってないし、今更行くのかっていう状態なんで、いっかって思いながら見てたんですけど、なんかねえ、いい使い勝手がないかと思ったりもするんですけどね。小物ばっかりなんでね、なんかこういわゆるこうお雛様の花嫁道具みたいなやつなんですよね。ちっちゃい頃ってこう人形遊びとか好きだったから、そういうので遊んだりもしたんですけどね、遊ぶなって怒られたりももちろんしてたんですけれど、なんかね、もしひな飾りの新しい使い道を思いついた方、飛行源氏の方までメールをいただけたら嬉しいななんて思うんですけれどもね。3月っていうことでね、去年も多分話したかと思うんですけどね、卒業のシーズンなんでね、いろいろこう進学される方、就職される方、いろいろいらっしゃるかと思うんですけれどもね、卒業のシーズンの曲っていっぱいありますからね。最近またこうちょっと違うじゃないですか。私たちの頃って言ったら変ですけど、こう昔ってその時に流行った曲はもちろんなんですけれども、卒業式で歌う曲って言ったら仰げばと落としとか蛍の光とか、それがもう当たり前みたいな感じだったんですが、やっぱり平成の方たちはね、きっとアンジェラ・アキさんの手紙とか、あと、なんだっけ、 まあ、そういうこう最近のアーティストさんの出てこないあたりが年ですよね。なんか歌はこう思い出せるんだけど、こう名前が出てこないとかね、よくあるんですけどね。えもうそれこそこう私の年代よりちょい後ぐらいなのかな、でも私の年代でも歌ってる人は歌ってたのかな、あのなんだっけ、海援隊の送る言葉とかね。うん、実は私あの金八先生ものすごく好きだったんですんごい金八先生の主題歌系は大好きなんですけど、全部なんですけど、あの中でまあやっぱりそこそここう卒業式で歌われる感じの曲ってね、送る言葉ぐらいなのはちょっと不思議でしょうがないんですけどね。うんね、私もあんな先生に当たりたかったなーなんて思ってみたり、あんな先生が本当にいたらどんな感じだったろうと逆に思ってみたりとかっていう時期もあったんですがね、皆さんの学生時代はいかがでしたでしょうかね。うん、まあそんなこんなでいろんなことがあったと思うんですが、やっぱりね、年を取ると何もしなくなるというか、最近は特に携帯電話がねあるんで、私もすごいこうちょっと時間が余ったりとか電車に乗ってる時とか、まあ音楽も聞くんですけど、どうしても携帯でゲームやったりとかねすることが多いんで、うんね、家で一人とかだとね、普通に音出していろんなまあゲームの音楽とかもありますけど、まあそういうの、まあ一番こう分かりやすいと、なんだろう、昔、その昔流行ったテトリス？うん。なんか延々テトリスやってると、何もしてない時でもテトリスの音楽がこう、なんか残ってて、なんか何見ててもなんかブロックをこう落としてる残像が見えるみたいな、そういうこう状態が残ったりもするんですけどね。最近のゲームはそこまでは残像残らないんですけれども、まあそんなこんなでそんな続きで、実はメールをいただきましてありがとうございます。こちらがですね、ご紹介したいと思うんですけれども、アーティスト名さんが、こちらがヤミーさんという方ですね、男性の方です。音源を紹介してくださいということでメールいただきました。普段任天堂 3DS で作曲をしてネットに投稿しているものです。ジャンルはゲームミュージック、ビジュアル系ロック、ハードロックなどです。音源を載せてるサイトのアドレスですということでアドレスをいただきまして、こちらの曲をね、まあ、まあ、無理くりなゲーム流れでしたが、ちょっと皆さんにね、いろんなこうゲームを想像しながら聴いていただきたいと思います。ヤミーさんで、おぼろ月夜。 ヤミーさんでおぼろ月を聞いていただきました。皆さんはどんな想像をしたでしょうか。私はマリオカートみたいなね、なんかちょっとスピーディーな感じでこういろいろ展開が変えるようなイメージがあったんですがね、こういった感じのね曲の紹介もすごく新鮮な感じがしてね、なんでしょうね、今時なんですかね、どうしても不思議な感覚になるんですけどね。もう全然こういった感じの曲の紹介してくださいっていうのでも全然問題ないので、もうガンガン来てください。いくらでも紹介しますので、またヤミーさんも新しい曲ができたらぜひ、連絡いただけたらまた紹介させていただきたいと思います。で、他の方でこういったのでもいいし、もちろん普通のね、自分がやってるとか、自分が今好きなアーティストさんがこういう人なんだっていうような情報も教えていただければと思います。ぜひぜひ飛行アットマークピフリネットまで、連絡をいただければ、私が頑張って調べ尽くせなかったらどうにか誰からか聞いてどうにか探してこうご紹介させていただきたいと思いますのでね、遠慮せずに縮こまってないでガンガンメールを送っていただけるとものすごく助かるし嬉しいのでよろしくお願いしますみたいな感じなんですけれども、なんでしょうね、もう今こういう任天堂 3DS とかで作曲できるってすごいですよね。私は曲は作ったことがないので、特に機械音痴っていうかあまりね得意な方ではないので、どういう風にやるのかが分かんないんですけれども、やっぱりこう若い頃からゲームとかいじってるとそういうのも分かりやすいのかななんて思ってちょっと羨ましかったりもする今日この頃でございますが、まあどうでしょう、どうなんでしょうみたいなね。こういうのででも例えばこう歌を乗っけたらどうなるのかなって、私はこうインスト系の曲を聴くとなんだろうな、主旋律とかに勝手にこうメロディーラインをこう乗っけて、これが歌詞だったらどういうのが当てはまったら聴いてて気持ちいいかなとか勝手にこう想像するタイプなんですけれども、なんかね小さい頃とかはそれこそクラシックの音楽会とか行っちゃうと寝ちゃうタイプだったんですけどね、いい感じにね爆睡できるんですよねなんですけどいつ頃からかなんか、歌がなくても聞いててこうそれはそれですごくこう想像の世界が広がるっていう部分ですごく聞いてて楽しいなっていう部分ができたので、歌入り歌なし全然考えないと、まあ、自分が歌うの好きなんでやっぱり歌が入ってる方がまあ聞きやすいっちゃ聞きやすいんですけれども、歌がないものはないものでもうそれ自体がメロディーラインが歌詞みたいな感じでいろんな人がここにいろんな風に感じ取れるのがそれがいいのかなっていうのを思えるようになった私はちょっと大人なのかなと思います。てな感じで前半はそろそろ終わりますので、後半もまた聞いてください。